さんどうも、またまた1週間ぶりでございます。すいませんね、ありがとうございます。寺町三条、FM ラジオカフェから雨のち晴れだから。また今週もね、佐久間さんいないんですよ。はい、それでいつもそれよりいつもねお世話になっております、魚松でございます。たくさんのねお客さん来ていただいてるんですよ。本当に今もう秋でね、本当にありがたいです。もう団体のお客さんも来ていただいて、本当に皆様のお世話になって、うちの魚松株式会社魚松ね成り立ってますからね。本当にお客さんってね神さんですよね。ありがたいですよね。
はい、本当にそうなんですけどね。
はい、今週もラジオカフェの、はい、藤本さんに来ていただいてます。本当に申し訳ございません。本当にありがとうございます。
いつもは聞けないオープニング今週も聞けましたけど、はい、もうねこの日佐久間さん来れるかなと思ったけど、またちょっと今回も寄せてよって私が無理言って、
ね、ありがとうございます本当にありがとうございます
させてもらったんですけど、佐久間さん大丈夫かね。
大丈夫ですかね。心配ですよね。
いやどうです、メール見ないから分かんないんですよね
そうなんですね、
状況
でもいつもね元気な方なので、
はい、
治りも早いと思うから、
うんうんうん、
はい、そんな大変な入院じゃないみたいだし、
ええ、
うん、それは大丈夫だと思いますよ、はい、
何やらパッてメール見たら入院しますってあったんですもんね、は
い、そうなんです
いやいやいや、全く。
ただね先月の、
はい、
放送の時に体調悪そうやなというのは分かってたんですよ。
あ、
前に座ってはるでしょ、大丈夫ですかって僕聞いてたんですよ。
うーん、
でコロナじゃないのって一回聞いたぐらいで、いや僕はコロナの検査を受けたけどそれじゃないよって言ってたんでね。ただめっちゃ体調悪そうやなって、
うーん、
それは僕思ってましたわ。
あ、そうでしたか。お声にはね、うん、そんなご様子は伺えなかったんですけれど、はい、
まさかそれでもやっぱりね、体調悪かったんやと思う。入院したんやからね。
いやいや、もうしっかりこういう時はね、うん、はい、休んでラジオ聞いてもらって。
そうなんですよ。っていうか今まで働き詰めでずっと働いてはった方なので、
はい、
本当に出張も多いじゃないですか。
うん、
日本全国、本屋さんやからね、本作らなあかんので、
うん、
で出張多いし体に負担かかってるやろし、こういう時はね神様がね、休みをちょっとしなさいよと、ちょっと体休めなさいよっていうことなんですよ。だからちょっと体休めてまた体調戻して、
うん、
はい、でまたかかったらいいんですよね。神さんが休みくれはったんです、長期休暇を、はい、
ニコニコしてはります広岡さん。
本当にそうなんですよ。
本当
にそうですね、起こることっていうのは本当に起こるためにあるんですよ。それでいいんですよ。僕はいつもそうやって受け入れてますから、
はい、まあそういう感じで休みたい時は休むけど、広岡社長はこれからもうお忙しですね。
これからね、今もう真っ盛りもう9月の中頃ですからね、
はい、
はい、でこれから10月1日から松茸のね、はい、松茸狩りでできるんですよ。
松茸狩り、
はい、
紅葉狩りみたいな感じで、
そうです、山に入っていただいてね、はい、松茸を取りに行くんですよ。
お、生えてる山があるんですね。
あるんですね、
うん、
うちのね魚松の本店の方に、
はい、
ま、前も先週も言いましたけど、神っていう地名なんですよ。
神様の神、
神様の神、その一字でカムラって言うんですけど、神地区のね、
はい、
そのどうでしょうね、魚松本店からだいたい 4,5 キロ、
うん、
奥に県境の方に入っていって、
はい
はい、鈴鹿山脈の方ですね。
うん、
鈴鹿山脈行ったらまた大きい話になるけど、その麓ですけど、うん、その麓の山に松茸狩りの山があるんですよ。
へー、はい、
それで10月1日からだいたい1ヶ月ぐらい、うん、でその11時にね魚松の本店の方に来ていただいて、うん、それで受付していただくと山に入って松茸狩りをだいたい1時間ぐらいしはるんです。皆さん取ったら、その松茸を取ったら持って帰って持ってます。
おお、いいですねそれ、はい、ほんで取れないこともあり、
取れないこともあるし、やっぱり女性の人ってヒール履いてる人もいるじゃないですか。
あ、
もう麓からやっぱ上がれないじゃないですか。
そうですね、ヒールで山はちょっと難しいかもしれない、はい、
でもう重装備で来る人もいますしね。
もう取るぞって。
そうで常連さんもいるんですよ。全く何の常連さん、毎年絶対来ある人もいるんですよ。
あ、
でもうね、狙ってる場所があるんやろうね。
なるほど、毎年来てはったら、
そう、取れたとこ知ってはるんやろね。でそこにも絶対行かはるんやろね。
うん、はい、それだけの方がたくさん来られてたらもう早く行けば行くほど、
そう、すごい、ライバルが少ない、ね、山の中すごいです、人だらけですよ。
あ、そうなんですか。
そう、すごいですよ。
うーん、
もう一斉に上がるからね、みんな。あ、すごいよ、ほんまに。
もう早い者勝ちですもんね、はい、
もうやっぱりね、1ヶ月間だけですからね、
その時期的には9月から10月っていうのが、まあ、松茸も、
松茸が美味しいのはもう8月の後半からだいたい12月まで、
うん、
一番シーズンがやっぱり10月ですね。
うん、
で今年はちょっと暑いんで、はい、国産の松茸がやっぱり10月頃になるんじゃないのかな。
暑いと
今多分出てるのが、はい、あの岩手とか、
あ、
北海道とか、
うーん、
はい、はあの出ますよね。長野とかね、
はい、
信州ですよね。
あ、
はい、それでそのピークが来るのがやっぱり10月頃ですね。
うーん、は
い、で国産松茸はで最終がだいたい11月の後半ぐらいに、はい、だいたい山口県あたりの松茸で、
やっぱりあったかいところの方が後から、
そうなんですよ、終わるんですよ。
うーん、
だからあの桜前線と反対ですわ。
お、
北海道から始まって、ね、
はい、
山口県で終わるみたいな。
へえ、北海道から山口まで日本で取れるんですね。
そうそう、
まあでもその限られてますけれども、
ね、北海道のね富良野とかね、東富良野とか あちらの方でまたげてるんですよ。
へえ、はい、今年はかなりのもう酷暑だったじゃないですか。影響を受けてるんじゃないですか。
今年はなんとも僕もちょっとわからないですね、これは。はい、これは自然なものやから今年は取れるぞとかそんなよう言わないですね。
あ、そうかそうか、そうですよね、は
い、だからあの食べに来てくれるあの国産コースのお客さんってやっぱあるんですよね、こだわりのお客さんってね、そういうお客さんたちがあのよく聞くんですよ。9月入ったらね、あったけ国産コースあのいつやとか言って、いつって言われても僕もちょっとわからへんと、量もたくさん取れるか取れへんかわからへんし、取れへん場合もあるし、あの本当にその返事に困るの。
そうですね、予測できるかというと、はい、なかなか自然のこと
です。ただ海外の松茸は大体予測できるんですよ。
お、
8月9月の初め で、まあね、あ、今年はもう豊作やなとか、今年はカナダが豊作やなとか、今年は中国からあのなんていうかトルコ、はい、トルコの松茸が豊作やなとか、それは分かるんですよ。でも、もう国産日本の松茸は本当にちょっと分からへん。はい、東北の方で、
はい、
岩手の方でたくさん取れたところ取れる都市でも、南の方は取れへん時もあるからね。
あ、
丹波の松茸とかねが全然取れへんだとか、和歌山の松茸全然取れへんとかやっぱあるんですよ。
うーん、はい、日本もこれだけ縦に長いと、
そう、
地域によって全然違いますよね。
北海道で豊作やったりって、日本国人が豊作会とは全然違うんですよ。
あ、そういうことでわからないってことか、はい、
あの藤本さんね、
はい、
今年もまたげ食べに来たらどうですか。
ありがとうございます。
皆さんで、ね、
そう、
ツアーでどうですか。
以前ね行かせていただいて、
旗振ってきてくださいよ。
ご一行で、
ご一行で、
ラジオカフェご一行で、はい、行きましょうか。いや本当にね、入ってびっくりしますよね。
ぜひぜひ行ってください。あのうちのお店はあの体験型の店やから、
うん、
結構面白いでしょ。
アミューズメントパーク
みたいな感じですか。
あのインパクトがありますしね、まず入ってこうバーンと大きなお広間、はい、あの千と千尋の神隠しの湯屋の入り口を彷彿とさせます、
はあ、え、そうなんですか。
はい、
え、そんな感じがあるんですか。
千と千尋見ました。
わかだってぼやっと感じはわかります。あのなんていうの、ウバーバー。違う、間違えた僕。
ユバーバ。
ユバーバ。 違えた。湯婆婆ね。
今押しすぎて気づきませんでした。そう
名前間違った。
正解。
ね、が出てくる場所でしょ。
そうですそうです。
そうですよね。
はい、
あの玉ねぎお化けのあの。
ちょっとずつ違うけどなんか分かっちゃうんだよな。
違いますね。その感じですか。そうそう本当に
あのそう見上げる感じって言ったらいいんですかね。
あ、そうなんですか。
ド迫力の、そこに広岡社長が出迎えてくれはって。
なら僕あの亡霊じゃないですか。
違う、あの顔なしですか。
顔なしじゃないですか。
違う違う、いや湯婆婆ですよ立場的には。
いや僕湯婆婆なんですか。
広岡社長湯婆婆です。
いや 僕よりあの村内徹子さんの方がよく似だったみたいな。いや言うたら、こういう公共の電波で言うたら
雰囲気がね。佐久間さん、はい、じゃあ誰やろうな。
佐久間さん、あの人はね多分あのあれトトロ、
トトロ
に出てくるようなタイプの人ですよ。
ああ
の学者のあのお父さんいたじゃないですか。そういうタイプじゃないですか。
ああ本当ですね、
はい、
自然の中でいろいろ駆け回って、は
い、そうでしょ、そういうタイプの人じゃないですか、
研究者、
はい、
ああぴったりですわ。
研究熱心なね。
うん、
あお父さんいるでしょ、トトロのお父さん。
トトロの
お父さんじゃないけど、僕あの女性子供の名前知らんから。
はい、
はい、
メイとサツキのお父さん。
メイとサツキや。僕とこでもねお店に結構ね飾ってあるんですよ。
お、
猫バスとか。
あ、へえ。
あの信楽店の玄関のね、
はい、
入るところの周りにあのトトロがいますよ。
あ、
顔なしもおりますよ。
あ、あれ
飾ってありますよ。
あ、じゃあまさにですね。あ、
結構僕好きなんですよ。
あ、本当に
宮崎は。お、宮、本当全然知らんやんっていう話は。全然知らないじゃないですか。でも結構僕あの宮崎駿さん好きですよ。
あ、
はい、
あそうでしたか。
だから僕あの
かな、
あのあれ台湾の、
はい、
あの台湾にはあの提灯いっぱいついてるとこあるんですよ。
ね、九分っていうのかな。
九分も行きましたよ。
お、舞台になったってね。
そう九分も行ったし、
はい、
それとねドブロウニク。
ドブロウニク、
うん、ヨーロッパの、
はい、
もう行きましたよ。
はい、そこも舞台になってるところなんですね。
あのほうき乗った女性いたじゃないですか。ほんまに知ってんのか。
魔女の宅急便。
そう魔女の宅急便。本当に知ってんのかみたいな。あ、ドブニクなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
山の上の、
はい、あの
か風車って、ね、
海べりで、
うん、
上から見下ろすみたいなね、そこにほうき持って飛んでるみたいな。
はい、
はい、
へえ、
全くその景色ですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
なんかイギリスの、伝統の、
はい、
二神牌でしたっけ、
うん、
ああいうのが出てくるから結構イギリス
かな思ったでしょ。違いますよ、あれドブロブニクですよ。
へ
え、はい、でね、ドブロブニクの街っていうのはあの世界遺産で、
はい、
その滝見で飛んでるシーンのところは何、ていうか港町なんですよ。
はい、
でそれからもうちょっと行くと世界遺産のね、そのドブロブニクってその城壁でね、
うーん、
周りが城壁で、
はい、
囲んだすごいおしゃれなヨーロッパ町の町があるんです。
あ、何かその旧王朝があったり、
そこの国を守るためにその城壁を作ってね、その町を守るために城壁作って。
へえ、はい、そうか、いろいろこう立地的には、まあ、そう海があるし、
そう、ヨーロッパの方って戦争多かったじゃないですか。
うん、は
い、戦争ばっかりでしたもんね。
うん、
はい、
へえ、それがまあそういう外観としても残ってるような街なんですね。です
その外壁、なんていうか城壁をずっと回るようになってるんですよ。歩いて3時間ぐらいかかるかな、あれ。結構広いんで、はい、
街なんですね。こうその島というよりは、
あのね、
陸続けで、あ、半島、
はい、そう行きましたね。僕なんか結構行ってますよ。モロッコも行ったし、
おー、モロッコ、
はい、あとね トルコも行った。
それは行こうと思うのは何か、あのここの舞台だからとか。
いや、そんなこともないんですけどね、
うん、
たまたま行ったら、でそのね、あのドボルブニク行った時に、
はい、
あの空港におったんですよ、
はい、
飛行機乗るのにね、
はい、
ほんならね、あのお客さんいて、
うん、
大将何しに来てるの言われて、
ああ魚松のお客さんいはったんですか。
うちのお客さんがいて、大将何してんのこんなところで。
驚き。
そう、
偶然も偶然ですね。
偶然も偶然ですよね。本当にヨーロッパですよ、そんな、まあ、普通行かないですよ、そんなドボルブニクは行かないですよ。
そんなにね、こうあの、はい、みんなが行く観光地ってわけでもないわけですもんね、
はい、
そこの方はもういらっしゃったんですね。
そう、その人たちもそのあのなんていうかヨーロッパを回ってはったんですよ。
あ、
いろいろとね、結構ツアーであるじゃないですか、
はい、
有名なところのツアー、
うん、
はい、僕はもう個人的に回ったから、
うん、
まあ、ツアーじゃないんでね、
はい
はい、
へ
え、まあ、そういうことありますよね。
不思議なことね、旅先であることってなんかいろいろこう感じてしまいますよね、
はい、そう、びっくりしましたよ、
うん、
本当に、
海外にいてる広岡社長はちょっといつもと違う。
いや、そんなことないですよ、一緒ですよこれ。いつもテンション高いし。
現地の方と一緒にこうなんか気があってお酒組み交わしたりみたいなことも
あります。よくありますね、僕。
あ、よくあるんですね。
よくありますね、僕あのフランスのパリとか行って、
はい、
あのパリの金曜日ってね、あの街の中が全部飲み屋街になるんですよ。
へ、はい、毎週金曜日です
か。毎週金曜日ね、金曜日だから肉屋さんが、
はい、
あのギター弾いたりしてるんですよ。
お
ー、はい、バイオリン弾いたりとか。
すごいな、パリっぽいな。
そう、魚屋さんがね、
はい、
あのラッパ吹いて遊んでるんですよ。
へ、
店の前で。
それお店はもう閉めて、は
っ、あ、もう閉めて、うん、5時で閉めるんですよ。そしたらもうあの魚屋さんがトランペット吹いたりとかね、
へ、
で肉屋さんがギター弾いたりとかバイオリン弾いたりとか、うん、そういう店が、あのお店屋さんが全部あるやってるんですよ。
もう思い思いの時間を過ごしてはるんですね。
これでどこで行ってもお酒売ってるんですよ。
うん、
だからお酒飲みながら街をうろうろできる。
へえ、いや最高ですね。
はい、
は
あ、だからあのそんなあのなんてフランス語なんかわからないじゃないですか。英語も僕まともに喋れへんのにフランス語なんか全然無理じゃないですか。
フランス語は難しいって聞きますよ、は
い、ボンジュールしか知らないじゃないですか。それで、
はい、
でもあの飲み屋さん行って酒飲んでると、
うん、
お兄さんこっち来なさい言ってね、
うん、
おじいちゃんたち呼ばれるわけよ。
お、
日本に来とねなみたいなね。それで一緒にあの乾杯して飲んでるんです。
へ
ー、3時頃まで。
へ、普通に。それまたすごい。
普通に飲んでますね。
へ、
はい、お酒ってね、本当にあの何やろう、みんなをね仲良くさせますよ。
う
ーん、お酒飲んだらみんな一緒や思います僕。
あ、
はい、外国とかそんなもう完全に隔たりないと思います。
うん、
はい、京都の街も今そういう感じじゃないですか。今もうコロナ終わっていろんなお客さんいっぱい来てて、
うん、
で立ち飲み屋さんも今増えてきてね、
はい、
でこっちにフランスの人いたらこっちにイギリスの人いるね、あのインドの人いるとか、うん、もうみんな一緒にやっぱりお酒飲んであるじゃないですか、
うん、
楽しく、
うん、
もうそんな全然関係ないじゃないですか、はあ、ちょっとでも今ね外国の人ちょっと減りましたね。
あ、減ったんですね。
うん、なんかあのやっぱりあのサマータイム終わったんやね。
あ、
アメリカとかでも
なるほど、そういう
ことで6月7月8月3ヶ月が夏休みじゃないですか。
うん、
で子供さん連れてアメリカの人でも白人の人ってサマータイムの時いっぱい来てましたもんね。
そうですね、皆さん家族連れで
来てはる、家族連れで来てたじゃないですか、
はい、
でやっぱり9月に入ってからやっぱりかなり減りましたね。
うん、
うん、みんな帰らはったんやこれね。もう学校始まるもんね、そらね。
ああ、そうですね、
うん、その点でもね向こうの人って3ヶ月休みやからめっちゃいいよね。
いや長いですよね。
長いね。
それだけ休めたらそれは海外も行きますし、はい、
行きますし、
うん、
はい、僕らの
飲みますし、
あの日本で夏休みね、小学校とか中学校ね1ヶ月ちょっとあるだけでも嬉しかったのに、うん、3ヶ月ってすごいよね。
ねえ、何して過ごそう。3ヶ月休みやったら何して過ごします？
え、3ヶ月休みやったらもう どうやろうね、海にずっとおってもいいじゃないですか、変な話。僕多分ね、もうここくらいになったらもうバイトしますね、海で3ヶ月も休んで
休んでないじゃないですかいや働いてしまってる。
でも働きながら遊べるじゃないですか。
あ、海の家で3ヶ月。
そうそうそう、3ヶ月行った方がおもろいじゃないですか。
うん、働きながらお客さんと、ね、また
僕学生の時ね、ずっとバイトしてたんですよ。
へ
え。もう小学校の時から、
はい、
あのもう小学5年の時からね、なんかあの家の手伝いで、
うん、
あのなんていうか、あの物売り、
あの
行商、
これまでもねラジオで、
はい、
何でしたっけ、待ち構えられててみたいな、はい、そんな悪い言い方してなかったけど、
はい、
っていうお話は出て
きましたね。行商待ってたし、
うん、
で、あのその行商しながら新聞配達もしてたし、小学校中1ぐらいまで行ったかな。で中学校に入ってスーパーの手伝い行って、それと中2ぐらいになってからかな、中2になったら今度はあのキャディーさんしてたんですよ。
あ、へえ。
ゴルフ場のキャディーさん、
はい
はい、
そんなこともされてはったんです
か。はい、やってました。それで高校の時もキャディーやってて、それで僕の時代やからもうあのなんていうかバイクの免許取ったり車の免許取れるわけですよ、
はい
は
い、
今はもうダメですけどね、今の学生さん
今はアルバイトも結構厳しいですよ。
そうですよね、
うん、
それでバイクの免許持ってたからバイクでもう配達もやったんですよ。
うーん、
配達のバイト、
はい、
で車今度乗ったら高3になったら車で配達の仕事バイトもしてた。
高3で車で
車乗って配達のバイトしてたんですよ。
へえ、それ学校終わりに、
はい、
配達やって、
そうそう、学校もねバイクで行ってましたね。そういえば
あかんな
それ
今はなかなかないでしょうね。
あかんねそれそれダメですよ
いやまあでも免許が取れてね
そう、
あの学校も OK だったら、
はい、学校乗ってましたね。そういうね、
割合こう人と接する機会の多いお仕事ですよね。全部
そうそう、でもねキャディーさんが一番お金になりました。
あ、
そらキャディーさんはね、もうあの当時ね、あのむちゃくちゃゴルフが普及してたわけじゃないけど、
はい、
やりかけた人たちがあのチップくれましたもん、たくさん。
そ
のチップの話をこのねラジオでしていいのかちょっと分からへんけど。
あ、いやいや、してください
あの本当にチップくれた、はい、
やっぱりあのどうなんですか、キャディの中でも若くて珍しいっていうような、
はい、
いや、
あのね、結構高校生の子バイトしてましたよ。
あ、そうなんですか、
うん、
へえ、その中でも、まあ、
今はねゴルフするとキャディさんってつけないんですよ。
うーん、
キャディさんっていないんですよ。
うーん、
でもその当時ねゴルフがこれから復旧しようかなっていう日本でキャディつけるのが当たり前だったんですよ。
へえ、
だからキャディ足らなかったから、
あの
女性の人だけでは足りませんから、はい、だから僕たちバイトがね行ってたんですよ。それでやっぱり毎週行ってるとね覚えちゃうんですよ、
はい、
ここのホールは5番で打ったら乗るよねとか、ショートコースやったらね分かるわけよ。そしたらあの聞かはるのよね。
はあ、そうか、うん、
で前回見てた時は確か5番で乗ってましたねとか言って、
うーん、
簡単なアドバイスやろ、
はい、
ほら本当に乗ったらやっぱりチップくれるんですよ。
うん、それはだって君のおかげだってなりますよね。
せっかくのアドバイスやなみたいな感じでね。でも覚えちゃうんですよ、
はあ、
毎週見てるわけやから、土日土日ずっと見てるわけやから、
はい、
何で何番打って何やったら乗るよねみたいな。
へ
え、どこ狙ったらあの転がって、ね、ピンそばに行くよねって分かるわけですよ、ね、それをちょっとアドバイス的にね、あの聞かはったらですよ、
はい、
こっちから喋りはしませんけど聞かはったら、うん、あのそれとなく喋ると本当に乗るんですよね。やっぱり皆さんゴルフしてやるわけやから、
はい、
そしたらねチップくれるんです。
いやそらお客さんも嬉しいですよね、
はい、
アドバイスもらってその通りになって。
そうだから2年間ぐらいはそれでやってて、結構バイトで稼いでて、あのそのバイトであの北海道行ったりとかやってましたもん。バイト代で遊びに行ったり
とか。いいですね、はい、やっぱりなんかこう、まあ、できるとできないと関わらず、
はい、
そうやって高校生のうちからお金をもらって、その自分の稼いだお金で何かするっていうのは。
だからバイク買ったも自分で買いましたもん。
あ、
親に買ってもらってない、自分で買いました。
うーん、はい、
バイトでね、はい、
覚えてますよね、ずっと自分でお金で買ったやつ。
そうですね、結構その小遣いっていうのをそんなにもらわなかったんですよ僕。ただ結構バイトしてたんで、あの結構お金をうまいこと回しましたね、高校の時は。行きたいとこ行って、でバイクでドライブ行ったりとか、車でドライブも行ったりとか、
はい
はい、
まあ、当時からこうあの楽しいものに使うっていうのは、
そう、もうそれはもう全然のあのね、僕ね、でみんな怒ってあげるんですよ怒るの好きで、
はい、
だからもう高校卒業して京都に働きに来て、で結構稼いでたんですけど、みんなに怒ったから結局ね、京都で働いた3年間のお金で何も残ってなかったんですよ。
おごりすぎじゃないですか。なくなるぐらいまで。
結構でもね、その当時モテたんですよ僕。
はい。
働いた時も。
おお、それを全部。
全部使いましたね。初日給がね、45,000円の時代、あ、じゃあ75,000円の時代ですわ。
当時缶コーヒーどのぐらいなんですか。
僕が働いてその。あの夜の世界入った時はもう35万持ってましたもん、
いやーすごいな。
そう、今でだから60万ぐらいじゃないですか。
へえ、
60、70万、
今で言うとそのぐらいかもしれませんね、
はい、60万になってる、60万ぐらいかな。でもそれね、全部みんなにねご飯おごったりとかして、僕ほんまにその3年が何も残らへんんですよ、それぐらい持ってても何やってたんやろな、
思いますぎでしょう自分のためにも。でも当然使えてたんですよね。
自分がね欲しいもんってなかったんですよ。でも制服もあったし、服ってあの服も結構オーナーさん買ってくれたんで、
はい、はい、
で周りからもいっぱいいろんなもんもらったりとかしてたし、で欲しいもんがなかったんですけど、ただなんか飲み食いはみんなにおごってやると、なんかすぐなくなりましたね不思議と。
それはもう湯水のようにね、はい、あればあるだけ使っちゃうから、
あればあるだけ使ってます
物欲はでもこう、
物欲はね今でもないんですよあんまり。
あ、
今もみんなにおごるタイプ。
うーん、
もう普通カバン一つあればね、カバンもいらないじゃないですか。
そうか、うん、いくつも欲しいわけではないんですね。
靴も何足かあったらもうそれでいらないじゃないですか。だからあれが欲しい、これが欲しいっていうその物欲はね今もないです僕。
うーん、
でも欲しいものは買っちゃうタイプですね。
あ、そうですね、欲しいものには、
はい、
あのしっかり
しっかり使うタイプですね、
うん、使いたい、はい、
そのためにみんな働いてるんですもん。
いや、そうですね、
だから行きたいとこにも行く、
うん
うん、あ、今週来月はとかね、来月はバリ行こうとかね、来月はベトナム行こうかなとか、うん、自分で考えるじゃないですか。それはもう全部行きますねやっぱり。
あ、そうだ、あの先週言ってはったけど、次はシンガポール行かはるんですか。
シンガポールはもう行ったんですよ僕。
あ、もう行かはった
行ってきたんです。
あれ
申し訳ない
ちょっと今度その話聞きましょう。
土産もできてないな、それもね、申し訳ないですねありがとうございます。
土産話をまた聞かせてください、
は
い、
シンガポールも楽しかったですよ。シンガポールは結構日本の人行ってあります、
うん、
もうね、ベトナムは日本人の人少なかったけど、シンガポールは結構行ってありましたね。ハワイとかシンガポールは結構皆さん行ってあるんじゃないですかね。
そうですね、そうかもしれない。
でもまだ海外にはあんまり日本の人そんなむちゃくちゃ行ってるわけじゃない。
これからでしょうね、は
い、でも皆さんも安心して行ってくださいよ、全然、うん、大丈夫ですから。
行きたい時に、行きたいところに、行きたい時
は皆さん行ってください。あの楽しいと思います、はい、また時間来ましたね、すいません、
というわけで、
もう本当にあのね、30分しゃべるの早いですわ、もう申し訳ない本当に
はい、また来週です、はい、
どうもありがとうございました、本当にすいませんでした、ありがとうございます、どうも。